い、午後でちょっと眠たいかもしれませんけども、本当に神様でこれを伝えていきたいと思います。
We might be a bit sleepy, but we want to once again listen to what God has
told us.
God is certainly alive.
この時、特別に今日、私、神様何か語ってくださると思います。
And God has something to say to us right here and right now.
期待しましょう。
Let's expect
Amen. Well, I'm going to talk a little this afternoon about my own story.
今日はですね、私の個人的な話を皆さんと。
Something about China. I actually can't tell my own story without talking about China.
So
you get two for the price of one. But before I do that, just a little reminder about what we just talked about. As a matter of lifestyle and principle,
生き方と原則について関わると思うんですけども、
I would actually be much more interested to know that you learned one thing from these five or six times that we're together.
私が何か語るよりも、どっちとるよりも皆さんが何をこれ私が語ったことを学んだかということを知りたいぐらいなんですね。
Apply it to your life.
実際に自分の生活にそれを得してみたときどうなってるか、
and it helped you.
そしてそれを実際に助けになるか、
rather than you took 10 pages of notes.
で10ページのノートを取るようにして、それ本当に役立ったっていうことを私は知りたいんですよね。
Again, I made the statement earlier. We're information junkies in our day.
朝も言いましたけど、私たちは本当にいつも情報に満ち溢れていて、何か麻痺していることがありますから。
But as Christians, we really need to emphasize change.
でも私たちクリスチャンは本当に私には変えられるということに中心を持っていきたいと思うんです。
What needs to be instructed is our hearts.
私たちが重要なのは心が変えられる心のことなんです。
And probably our hands.
で、そしてまた私たちの手の行動もそうなんです。
Amen.
Amen.
But just by way of review, we talked about the things that Gideon was given.
今日皆さんと話した時には、ギデオンがどのようなものを神様から与えられたかという話をしました。
Do you remember the four things?
四つのことを覚えてますか？何を神様から与えられましたか？
Authority.
権威
Authority.
それから神様とも言ってくださる約束、そして神様が私たちに好意を持ってくださる人を通してですね、その4つのことでした。
Yes. And now this was an assignment from God.
これは神様から私たちに与えられた宿題のようなものですけれども、
For God raised up Gideon.
神様がギデオンを立ち上がらせたときに、
To deal with the forces of darkness that were surrounding them during their time.
彼のその時期に間に合った暗闇の勢力にどう戦うか、ギデオンに示したことですね。
One of the things that I think is really important for you in if you're serving in Japan.
特にですね、皆さんが日本にここで使えているものとして本当に重要だと思うことは何かというと、
is to identify your enemy.
自分の敵がどんな存在かということをしっかりと認識することでもあるんです。
In the art of war by a famous Chinese war strategy.
有名な中国の兵法の専門家がいるんですけども、彼によると、
He says that if we know our enemy, then we can defeat them.
もうですね、私たちが敵が誰かということを分かったら、その瞬間に私たちは勝利をすることができると書いています。
But a lot of times we don't really know our enemy.
でもですね、多くの場合私たちは自分たちの敵が何か、それが分かっていないんですね。
How are you going to fight a war when you don't even know what you're fighting?
どうでしょう、皆さんもし敵が何かわからないでその人と戦うことはできますか、できませんね。
So it's really important in a Japanese context that we understand what are the forces of darkness that are against us.
ですから私たちはこの日本の状況の中で私たちが敵対するものは何かということをしっかり見極めることが必要になります。
I can't know those things except by revelation.
本当に神様によって明らかにされない限り私自身はそのことは分かりません。
But let's just take a couple minutes for people to raise some of those things that you consider to be areas of darkness that we face in Japan.
どうでしょう、皆さんの実際の生活の中で、日本に生きて私たちが日本の中の暗闇の勢力、どんなものがありますか。ちょっと、考えてみたいところありますか。声を上げて、これが暗闇の、日本の暗闇の勢力だっていうものあったら。
Shame.
恥。孤独。自負心、プライド、自分が正しいと思うようなそういう思い、
Fear of what
people think of you. 人にどう思われてるか、
Fatherlessness.
父親がいないってこととか、
Deception.
偽り、欺瞞。
Okay, let's stop.
今日そうでやめましょうね。
What are we going to do about it?
じゃあ実際そうだとしたら、じゃあどうする、どうするんですか。
Our enemy today is not media.
皆さん、ここ空いてますから。で、この、メディア人の戦いのところで見てみましょうね。
The Midianites actually rode on camels.
で、メディア人たちはですね、ラクダに乗っていました。
So,We're facing a different enemy today than Gideon.
ですからギデオンはの敵と私たちの敵は全然違う形の敵なんですね。
But all of these stories
でも全ての物語は
show us principles.
私たちにある原則を教えてくれます。
And it is very, very important that if we're going to force or the darkness that is present in Japan.Back, we need to know what it is that we're fighting against.
ですからもう一度繰り返しますけど、私たちが本当にこの日本にある暗闇を追放しようとしたら、一体何が私たちの敵であるかということをしっかりと見極める必要があるんです。
And we also have to realize
そしてもう一つのことを私たちはしっかりと分かる必要がありますね。それは
that nobody else can do it like we can.
私たちの他にそれができないということです。
We are equipped to deal with the powers of darkness.
私たちは神様によってこの闇の力と戦う権威が与えられている、備えられているということです。
And if you've been raised in Japan in this environment,
もしも皆さんが日本でこの中で生まれ育ったならば、
that means that you were saved out of the darkness.
あなた皆さんは日本のその暗闇から救い出されて、
and transferred into the kingdom of His beloved Son.
神様の愛される愛の国に私たちは移し替えられたものです。
And so you knew what it was like to live in darkness.
ですから皆さんは日本の暗闇はどんなものかということを知っています。
All of those things you described,
今皆さん語ったことは、
I'm sure are very real.
きっと本物の現実的な敵だと思うんですけれども、
If I could take it to one level deeper,
でももっと皆さんの言っていることをもう一層深いところに見極めると、
I would challenge you to consider,
一つ皆さんにチャレンジします。
How people feel in that darkness.
その暗闇の中で人々はどんな感覚、感情、思いを持っているか、その人の心のことに目を向けたいんです。
Because we need to generate compassion.
私たちの中に本当に慈しみが生まれてこなくちゃいけないんですね。寛容さが。
You remember the time that Peter and John were entering into the temple in Acts chapter 3?
どうですか、皆さん覚えてますか。使徒言行録の3章にペテロとヨハネが、宮に出て行った時のことを、彼ら何をに遭遇しましたか。
There was a man at the gate who had been paralyzed from birth.
そして宮の門の時に生まれた時から足の不自由な人が座っていました。
And Peter and James, Peter and John healed the man. He got up and he started dancing around.And he was set free. He was healed.
で、ペトロとヨハネによって彼、その男性は癒されて飛び上がって、それからもう癒されて神様は賛美してもういたということが書かれてますけど。
You remember the story, right?
その物語ご存知ですね。
It's a great story.
素晴らしいお話ですけれども。
But what we don't think about usually,
でも普段私たちが考えないことは、
is that that miracle began with compassion.
それが何から始まったかって言ったら、その奇跡は私たちの彼らの中に憐れみ、慈しみから始まったわけです。
Something in Peter was first moved about his condition.
そしてその人を見て、ペテロの中に何か彼の心の状態が変わった、それがあったんです。そこが始まりなわけです。
if you put that in today's context,
もしそれを私たちが今日的な状況にそれを置き換えてみると、
there'd be a Christian research institute that would tell you how many paralyzed people there are at Gates in Japan.
もしですね、キリスト教専門研究所なんか言ったら、一体門の前にどれぐらいの足の不自由な人がいるかっていうのをパッと計算で出てきちゃうんです。
And they would give you all kinds of information about how they got there and
どうやってその人が門に行って何人がそこにいるかっていうのをすぐ教えてくれるかもしれません。
But the guy'd still be sitting there at the gate.
でもですね、まあ、多分ですね、まあ、そのまま日本で行ったら、その門のとばに行って座ったまま動けないまでいるでしょう、その 足の不自由の人は。
I don't look down on the research.
私は別にそうやってデータのことを、低く見るわけではないんですけれども。
But I want to know how he feels.
でも一番知りたいのは、そこに座った足の不自由の人はどう思っているか、その彼の心を知りたいんです。
Because if something is not gripping me inside,
私の
That's causing me to reach out to this person.
心が何か動かされて、なんとかこの人のためにしたいっていう思いがなければどうしようもないんですね。
They'll be there forever.
そしたらそのままです。何か変わらないけど、何も変わらないんです。
We might even start a feeding program.
一生懸命何かに、何か人に食事を与えるようなプログラムがあるかもしれない。
3 days a week, we send a bento to the guy.
その人に毎日3食送るとか、そういうようなプログラムも可能でしょう。でも、
He's not as hungry as he used to be.
で、確かにお腹は前のようには空いていないかもしれない。
But he still can't walk.
でも歩けないんです。
But on that day, Peter walked by him.
その時、ペトロが彼の横を通って、
And he was moved by compassion.
彼は本当に憐れみ、慈しみの心で動かされたんです。
Do you want to look at that Bible, that verse, so we can notice? 見たいですか？聖
書の箇所ですけれども。
Acts chapter 3,
使徒言行録の3章です。
There were 12 gates around Jerusalem.
エルサレムの周りには12の門があるんですね。
Around the temple.
はい。
And,
家の前には、神殿の前には。
Typically speaking,
ちょっと典型的な話ですけども、
if you lived in a certain part of the city,
その町のあるところに住んでいた
ら、you probably went through the same gate.
多分同じ門に通るんですね。住んでるところは同じ。
Peter and John had likely walked by this gate hundreds of times.
きっとね、ペテロもヨハネも同じところに住んでて、何度も何度もこの同じ門を通っていたと思うんです。
And this man, the Bible says,
聖書ではこの人は、
had been placed there daily,
毎日そこにいたと、家族によってそこにいつも置かれていたということになります。
They were taken there in the morning,
朝そこに彼をそこに連れてって、
and then they would come back at night and they would carry him back home.
また彼を連れて家に戻っていく、そういうことですね。
How many times do you think Peter and John had walked by this man?
どうでしょう、ペトロ、ヨハネはですね、この足の不自由な人の前を何回通り過ぎたと思いますか？
But now Peter and John are filled with the Holy Spirit.
でもこの時彼らはペトロとヨハネは聖霊によって満たされて、
And they're now seeing the world differently.
それを通してもう世界が前と違ったように見えるようになったんです。
They no longer just gather around the fire.
ただ、もう周り、火の周りに囲むような、そういうようなもうグループではなくて、
They've been lit on fire.
彼らはもう火に燃やされたんです。もうそういう存在になったんです。
And so when they walk into that gate and they see this man there,
ですからその時にこの門に入ってその男の人を見た時に、
The Bible says,
聖書はこう言うんです。
And fixing his eyes on him,
彼をじっと見つめてと。
With John, Peter said, "Look at us."
で彼に言うんです。私たちを見なさい。
The word here that's used that he fixed his eyes on him,
彼を見つめてという使われた言葉ですけれども、
is a word that means to stare or to inspect so as to understand.
これは見つめての他にもっとですね、これはどんな人かというを吟味するようなそういうような言葉でもあります。
Most of us will understand exactly what I'm saying when I say this.
多分私が言ったことを皆さんほとんどの人が理解できると思うんですね。
Usually when somebody is a beggar,
ある小じきの人がいるとしたら、
you don't want to lock eyes with
その人としっかり目と目を見つめるようなことをすることはないと思うんです。
Right? You kind of
ただ、
like,
見て、
kind of pass by. Don't really, you know.
あんまり興味を示さずに歩くと思うんですよね。
It's uncomfortable.
何かちょっと居心地の悪いそういう感じがあると思います。
When Peter locked his eyes on him,
でもペトロが彼と目を合わせた時には、
something in Peter was moved.
ペトロの何かが動かされて、
understand what was going on.
この座った男の人の何かどういうことがその人に起こっていることが見えるようになったんです。
You want to see miracles happen?
皆さん奇跡を見たいですか？
I'm not saying we don't need more faith.
ね、そのために私は信仰がもっと必要ということを言ってるわけではないんです。
This miracle began with love.
ここの奇跡はですね、本当に慈しみ、愛から始まったんです。
And not just as a motivation to work.
何か仕事をしたいというそういう動機づけではなくて、何かあったらそんなんじゃないんですね。
Think about it this way.
このように考えてほしいんですね。
God is looking for people through whom He can work.
神様は本当にその人を通して働ける人を望んで探していらっしゃいます。
So he's looking for somebody who will bring his love.
神様は神様の愛をその人を通して、用いる誰かを探しているわけです。
Not just a message of healing.
また癒しのメッセージって言葉ではだけではないんです。
But that people feel loved.
そしてその人が
because it's him that's working through you.
神様の働き、その人の働きを通して神様の愛が分かち合える、そういう人を探しているわけです。
So I think we need more faith.
ですから私たちはそういう意味ではもっと信仰が必要かもしれませんけれども。
But I want to ask for more love.
でもですね、信仰よりもどっちかというと私は愛が必要だと思うんです。
Because this miracle began with love.
なぜならこの奇跡は愛から始まったからなんです。
You understand what I'm saying?
聞いたことありますか？愛から始まった。
And so then he says, "Will you look at me?"
そして彼はこのように私を見なさいって彼はこのように言います。ペトロは。
And then it says he gave him his attention, expecting to receive something from him.
そしてその足の不自由な人は彼に何かもらえるんじゃないかと思って期待して見たというふうにあります。
We don't know if he was expecting to see receive only money.
でその時にですねこの人がですねお金が欲しかったかどうかはっきりわかんないんですよ。
But I think this.
でも私はこう思います。
I think when he looked up at Peter,
彼がですね、ペテロと目を合わせたときに、
he saw something in Peter's eyes.
ペテロの目の中に彼は違うものを見たんじゃないかと思うんです。
He didn't realize that somebody actually cared.
で誰かが自分のことを心配してくれるってことが驚きでもあったかもしれません。
Until that moment that he turned his eyes up and looked at Peter.
そして本当にペテロの目を見たときに、あと思ったんですね。
And then he expected to receive something.
そして何か違うものを受ける準備ができたんです。期待があったんです。
Faith was germinated in his heart.
彼の心の中に信仰が渦巻き始めたんです。
Because there was something that was communicated.
その目と目を通して何か新しいことが伝達されてコミュニケートされていったんです。
Amen?
Amen ですか？
So,I mean, I'm so captivated by this story.
ですからこの話は本当に私にとってもうなるぐらいな何かピンとくるというかそういう話ですね。
Because I see the handprint of God all over it.
でこの話を見るとき本当に神様の御手が働いているのがはっきり見えるからです。
That He wants to work through a people.
神様は私たち人ある人々を通して働きたい。
Who will be compassionate.
その人が愛情に満ちた本当に慈しみに満ちた人を通して神様働きたいと願っていらっしゃいます。
So I asked us to talk about what are the problems or the areas of darkness.
今私たちは皆さんにですね、この私たちの周りにある暗闇は何かということから話を始めましたけれども、
But I want us to go one step further.
でもそれよりもっと深いところに見つめたいと思うんです。
And ask God for His heart.
そして何かといったら、神様の心、ハートは何かを求めたいんです。
To push back the darkness.
そして実際に暗闇を押し追放していくためには何が必要かを見ていきたいんです。
Amen.
アーメンですか？
Okay. Now, the things that we see in Gideon,
Gideon さん見た時には、
are a hunger for change.
それは彼らも何か変化が必要だっていう上渇きがありました。
So when the angel appeared to him,
天使がギデオンに現れた時に、
what was he thinking about?
一体ギデオンは何を考えていましたか？
He was thinking about
God.
You did so many awesome things in the past.
We've told the stories of all the
miracles. We still sing the song of Deborah of how you delivered during that time. And we still every year we tell the story of Moses. Of how you delivered us from Egypt. That's what he was thinking about.
And
this is where we need to talk about these things and stir them up inside of us. So that when that moment when the angel of God appears to us, while we're working,
ね、私が働いている時にいろんなこと
を思うんですね。ね、
それは別に祈り会ではなくても、働いている時に私たちは
神様
の
場所ですね。
毎日の日々の働きの中で、日々の生活の中で私たちは、そのような思いがギデオンの中にあったわけです。ですから神の天使が彼に私たちに訪れる時に、
the light of God shines upon you.
神様の光が皆さんに照り輝いた時に、
these are the things you're thinking about.
ね、このようなことが浮かんでくるんです。
That's how God identified Gideon.
そのように神様はギデオンを見たんです。神様が用いる器として。
Now, even though he was called a mighty man of valor,
ギデオンはですね、本当に勇者だと言われたわけですけど、でも、
he actually still dealt with a lot of fears.
でもその後も多くのいろんな不安に彼はあったわけですね。
And he lives, the example of Gideon is a very human example.
ギデオンを見ると本当に人間的な、まあ、いろんな例を私たちはギデオンの中に見出すことができます。
I mean, even the angel of the Lord appears to him and tells him what he's going to do.
主の御使いが彼に現れて彼に何をすべきかと言ったにもかかわらず、
he still asks God for a sign.
でも彼はですね、まだ神様は印を見せてくださいなんて言うんですよ。
I just want to be sure, God.
神様本当はこれっていうふうに、そういうようなもうそれというか疑いが彼にあるわけです。
So he takes some fleece from the sheep.
そこで毛皮を羊毛を持ってですね。
He puts it on the ground.
そしてそれを地面に置いて。
He says, "Okay, God."
神様いいですか。
Tonight.
今晩。
The ground is going to be completely dry, but the fleece is going to be wet.
地面は乾いていて、でもこの羊毛だけ濡れてる。
That's a sign.
もうそうしたらその
印象される
から、それだったらあなたがこの示したっていうことは信じます。
He gets up in the morning.
朝起きてみると、
ground's all dry.
地面は乾いているにもかかわらず、
and he picks up that fleece.
その羊毛を上げてみると、シューと水が出てくるわけですよ。湿ってるわけですよ。
He's like, oh God.
本当神様。本当なの。
That was really good.
ね、わかった。いい印だと。
I hope you don't mind.
でもね、でも神様、ちょっとこれだけじゃ不十分だから。
Can you do that again?
もう一回やってくれますか。
But tonight,
今晩は、
just so it's not an accident.
もうこれ偶然じゃなかったことを示すためにもう一度。
All the ground's gonna be wet.
地面は濡れてるんだけども。
That little fleece is gonna be dry.
もうだけでは乾いて、そういうこと見せてくださいって。
God accommodated him.
そして神様は、
he gets up the next morning.
なさるんですよ。朝起きてみると、
slipping around on the ground.
地面は濡れてぐちょぐちょぐちょで滑りそうになってもかかわらず、でも、
picks up that
fleece. 羊毛を乾いてみると、
not a drop.
もう乾いていて、水が落ちるようなことはないんです。
You know, I'm so comforted.
そのことを聞いて、私本当に慰められます。
Because I don't always have all the faith in the world.
なぜなら私もいつもそんな信仰深いってわけじゃないですから。
But God accepts us.
私たちはそのままで受け止めてくださるんです。
Understands our weaknesses.
私たちの弱さをご存知なわけです。
And He still uses us.
そしてそれでも私たちを用いてくださるんですよ。
Remember, He calls him this mighty man of valor.
ね、この彼をですね、素晴らしい勇者だって彼はもう宣言。
What does it say in the Judges 6:27?
詩詩の6章の16節にはどのように書いてあるかというと、
Gideon took 10 men from among his servants.
彼らのうちの10人を取った。
And did as the Lord had said to him.
で彼に神様に言われた通りにしたというんですけど。
But because he feared his father's household.
なぜなら彼は自分の家族のことを恐れて。
And the men of the city.
そして町の人を恐れて。
He did it not by day but by night.
それを夜したっていうんですね。
It's like everybody's gone to sleep.
みんな寝てる時に彼は行動を起こしたわけです。
Like、mighty man of valor.
ね、これ勇者だって言われる人が。
I'm gonna tear down that altar.
もう偶像を 取り壊すっていうのをいつするかって言ったら
You watch me!
見てくださいって言うんじゃなくて
You know, I'm just gonna wait till everyone's asleep.
みんな寝てから行こうねって言うんですよ。
So no one catches me.
誰も私を見つけないって言うんです。
So he was afraid.
彼は怖がって、恐れがあったんです。
But listen to me.
でも聞いてほしいんですけども
He was afraid.
彼は恐れて、
But he still did something.
でもしたんですよ。恐れてしたんです。恐れながらも実行したんです。
Very important.
これが重要だと思うんですね。
I've been afraid a lot of times.
私も恐れをいっぱい経験してきました。
And although I'm far from perfect,
もう全然本当に、ね、完全から程遠い私ですけども、
I made a decision.
一つの決心をしました。
And that decision is that I'm not going to let fear stop me.
それは自分の恐れで自分を立ち止まらせることはないという決心です。
God is much less interested in your being fearful.
神様が私たちが恐れているかどうかなんてのを気にしないんですね。
Then you're doing nothing.
神様がそれよりも何もしないということの方を気にされるわけです。
Joyce Meyer, if anybody heard of
Joyce Meyer さんって人はご存知ですか?
She has this famous saying, she says, do it afraid.
彼女の有名な話で、恐れながらしなさいっていうJoyce Meyerのフレーズがありますけれども。
That's practical, right?
本当に実践的な教えだと私は思いますね。で、恐れてするって言うんです。
Gideon did it afraid.
ギデオンさんも恐れてもしたんです。
The point is that he did it.
重要なところは彼がそれを実行したというところです。
And there have been so many times when I've been scared out of my wits.
私もそうです。もう何度何度もう怖くて怖くてもしたくない尻込みすることはいっぱいありました。
But I've still done things.
でも恐れにかかわらず私はいくつかのことを実行しました。
And it's only in the doing that you find the grace.
でも実行してるときに本当に神様の恵み、慈しみを感じるんです。そしてやるときに、実行してるときに勇気が感じるんです。
So make a decision.
ですから決心をすることなんですね。
That you will not be paralyzed by fear.
それは不安によって、そして立ち止まることがないという決心です。
Fear is common.
Fear は普通のことですよ。
But don't let fear rule you.
でもその恐れによって皆さんは支配されてはいけないんです。
Amen.
アーメンですか?
He actually feared again.
でもその後ですね。でもギデオンさんまた恐れますね。
Because
なぜかと言ったら、
you might know from the story that what happened was that I think it's 32,000 people.
32,000人がギデオンに従ったって言うんです。
Came to respond to his call to go to battle.
ギデオンが戦おうって言う時に32,000集まったって言うんです。
And then he whittled it down.
そしてだんだん彼はその人数を小さくして。
He said, "Anybody who's afraid, go home."
もう怖い人はいなくていいよ、帰っていいよって言うんですね。
So some people are afraid.
実際に何人もの人が怖かったわけです。
But won't do it.
ですから そしてしなかったんですね。
So I think like 22,000 people left on the spot.
22,000人ぐらいだった。
Oh, okay, thank God, appreciate it. I'm afraid. I'm going home.
怖くていいな
ら帰
っていいなら行くって言って帰ったんです。
I hope things go well for you.
Love you, see you. よかったよかった、頑張って。
If you come back in the next month, we have our festival. See you there.
もしね、よく頑張ってよかったら来月お祭りがその時会おうね、なんて感じで帰っちゃうわけです。
And then,He did this very strange thing.
その時に彼はちょっと不思議なことをしました。
Where he brought people down to the river.
川に彼らを連れてって、人々を連れてって。
And he stood there in the background and he watched.
そして彼らがどうやって水を飲むか見るわけです。
And some people,
ある人は、
they went down and lapped like a dog to get the water.
犬のようにして下で、
other people picked it up with their hands.
水を手で持って、
and then they drank.
飲んだ。このような差があったわけですね。
And on this basis,
そしてそれを見て彼は、
we have no idea why one was approved and why the other was not.
なんでそんなことしたか、なんで一つが、認められて一つがそうじゃなかったか、全然説明ないとわからない。
And in the last 2,000 years,
このそれが2000年経ってみても、
preachers have probably come up with 3,000
reasons. いろんな人たちがこれこうだって理由付けしてますけど、でも、
you want to hear my theory?
私の意見聞きたいですか
？I have no idea.
わかんないですよ。なんでそれがそういうふうに神様したか。
And you know what?
でもですね。
The Bible doesn't say.
聖書はそれ説明何も書いてません。
And I'm not going to make it up.
ですから自分でそれを、ね、
The Bible doesn't say.
しません。
Must be we didn't need to know.
聖書は言わなければ私たちは知る必要がないと私は理解しています。
But we know that what happened was that God dwindled those 32,000 people down to 300.
で、私たちは知っていることは、神様が3万2千人から最後に300人まで人々を選び込んだということです。
This is so counterintuitive.
ね、いろいろこれ知的に考えたらなんでかと思うようなところですね。
You could interpret counterintuitive. That's a good job. Because, I mean, don't you think that if you're going to fight a battle, let's get as many people as possible?
戦う時にもう誰でも来い、猫でも来い、
I mean, how are you going to defeat? 120,000 enemies died in this battle.
もうここで多くの人が死んだわけですから。
Those are just the ones that died.
死んだ人の数だけでも何百万人っていうわけですから。
And there was only 300 on our side.
300人しか自分たちの仲間はいないわけですよ。
Apparently God doesn't need a lot of people.
それを見ると、神様は頭数には関係ないんです、神様の戦いには。
Church in Japan
日本の教会は
can never see itself as a minority.
自分自身を少数、マイノリティと見ることは必要ないんですね。
As long as we see ourselves as a minority,
私たちが自分は少数だ、マイノリティと思ってしまうと、
We'll be paralyzed by fear.
私たちは恐れで本当に動きが取れなくなってしまいます。
You have to understand.
私たちは理解する必要がありません。それは
300 with God
300人の神の民が
is a majority.
がそれがもう大人数だ、過半数だということです。
Amen.
アメンですか？
Yeah. But he was still afraid.
でも、ギデオンもまだ恐れてたんです
よ。Judges 7:10. So, okay, what happened is that he's supposed to go and attack.
彼らは戦いに攻撃に出るときに、
all of the armies of the east.
すべての人たちがやってくるわけですよ。
And God says to him that if you're still afraid,
もしもあなたが怖いんだったら、神様言うんですね。
You see that? If you're still afraid,
あなた怖いんだったらね、ちょっとねって神様言うんですよ。
Then go down to the camp with Pura, your servant.
自分だ召使いを連れてまずキャンプに行ってごらん。
And
敵の陣営に行ってごらん。
And I will give you reasons not to be afraid.
だからその時になんで恐れなくていいかっていうとそこでわかるからまず行ってごらんよって神様おっしゃるんですね。
So what did he do?
で実際にどうしたかというと、
Well of course he said I'm not afraid.
俺怖くない神様嘘絶対怖くないから。
No we can do this.
平気平気自分でできるかとか言うんですけども。
He didn't act spiritual.
その時に彼は霊的な行動はしませんね。反応は彼は全然霊的ではありません。
He didn't talk religiously.
彼らはまた宗教人のように話もしてません。
Right?
いいですか?
I'm telling you right now, it's okay to be afraid.
怖がっててもいいんです。恐れはいいんです。
Don't act like you're not afraid.
ね、だから俺は怖くない、平気だなんていうふうに。
Don't act like you're super spiritual and you got this.
超霊的で俺平気だ、まあ、心配せない。そんなふうにはフリをしなくてもいいんです。
Because God wants transparency. He wants relationship. He wants honesty.
私たちが透明であって神様に見えていて、本当に誠実であって神様に正直であるということを神様は望んでらっしゃるんです。
And when he finds that,
それを神様が見たときに、
he works with us.
私たちを通して働いてくださるんです。
So of course, he and his servant go down to the edge of the camp.
ギデオンとギデオンの召使いがその敵の陣営のそばに行ってみると、
and they walk upon this conversation that these two people are having.
この二人の敵の会話を彼が聞くんですね。
And one man was telling a dream that he had to his companion.
その一人がですね、自分が見た夢のことをもう一人に語っているんです。
And in this dream, the guy sees this loaf of barley bread.
その時にですね、その大麦があってですね、
rolling down a hill.
その大麦の塊が、どんどんどんどんって
駆け上がって、huge loaf of barley bread.
大きな大麦の塊が落ちてきて、
and totally wipes out all the camp.
そして自分のギデオンの陣営が全部なくなっちゃう。そういう夢を見たっていうんです。
And so the companion says, well, "What does that mean?"
Ah, 相手はですね、で、その夢どういう意味って聞くんですね。
Well, it's obviously Gideon. He's going to destroy it.
きっとギデオンがね、私たちのことをもう滅ぼしたんだ。多分そうだっていうような夢なんですね。
Somebody should make this into a movie.
ね、これね、映画の題材になると思いませんか。
They could even make it into a comedy.
コメディーもなるかもしれませんね。
I mean, it's such a funny story.
面白い物語だと思いますよ。
You know, this great big loaf of barley is going down the hill.
麦の塊がどんどん来て敵
が、あの、軍隊がなくなっちゃう。And this guy, he's like, I know what that is.
それ何かって聞いたら、それはね、
That's Gideon. He's gonna destroy us.
ギデオンが俺たちやられちゃうんだ。もうダメだ。ギデオンにやられちゃう。そんな夢を見るわけです。
God wanted to show Gideon.
でもそれをギデオンに神様見せたかったんですよ。そういう会話を。
I don't just promise you I'll be with you.
で神様は私たちにいるってことは、
I really am with you.
私はいるっていうことを神様ははっきりと私たちに示したいんですね。
And when I say you will defeat all the enemy,
皆の敵が全滅するってことは、
I meant it.
それは本当に私がそう言うんだから信じなさいと神様は私たちに
何度も言った。Don't look at the fact you only have 300 people.
たった300人しかいないなんていうその事実を見る必要はないっていうんです。
You are a man of valor.
あなたは勇者だって言うんです。
Go in the strength that I provide.
私が与えた力を持って戦いに出なさいと神様はおっしゃるんです。
So he goes.
そして彼はそれを信じて出かけるわけですね。
Of course he worshipped first.
最初に礼拝をしてからですけれどもね。
It's always a good idea.
これはまあいい考えですね。まず神様を見上げて、
After he hears
this, こうです。
Gideon just fell on his face and he worshipped God.
彼はその話を聞いてただ礼拝したって言うんです。夢の話を聞いてね。
Aren't we blessed that Jan has led us in worship?
本当にジェンさんが私たちのために礼拝を導いてくださったこと感謝ですね。
I love to worship God.
私は神様を礼拝すること大好きです。
You know, even if you lose the battle,
戦いに負けてでもですね。
You never lose when you worship God.
私たちが礼拝するときに私たちは負けることはないんです。
Frankly, some battles we lose.
実際にですね、私たちが負ける戦いもあるんです。
But the war we win.
でも戦争は勝つんです。
Amen.
So worship,
ですから礼拝するのはどんな時でも私はすることはできるし、するべきなんですね。
Do that no matter what.
どんな状況でも私たちは礼拝することはできるんです。
In verse 16,
16節には、
It says he divided his 300 men into three companies.
彼は300人を3つの小隊に分けたとあります。
He put a trumpet in every man's hand.
で、彼らの手にトランペット
を置いて、With empty pitchers,
そして空の筒を持たせて、
And torches inside the
pitchers. その中に松明を入れたとあります。
And he said to them, Look at me.
で、彼らに言うんです。私を見てもらう。
And likewise.
私の言ってるように感じ。見なさいって
And when I come to the edge of the camp,
私が敵の陣営の近くに寄った時に、
You shall do as I do.
私はしたようにしなさい。
He was sounding spiritual again.
この時に自分は肩も霊的なように
。Probably didn't actually knew what he was going to do.
ね、自分がわかんないんですけど、とにかくまあこのそのような
表現されてます。That's why he didn't tell them in advance what they should do.
で、わかんないからですね。まあ行ってみて、まず行ってみて。
I'm figuring this out as I go along.
もう行きながら考えるから、すべて最初から計画言うわけじゃない。まず行ってみて言うからって待たせるんですね。彼自身も自分がこれから何が起きるかわからないんです。
But isn't this a strange way to fight a battle?
どうでしょう。これは本当に戦うためには変な戦い方だと思いませんか。
You have your 300 men.
300人ですよ。
Divide them into three companies.
それを3つの隊に分けて。
And you give each one of them a trumpet.
トランペットを渡し。
And an empty pitcher.
そして空の壺を渡し。
And a torch.
そしてそこの中に松明を渡すんですね。3つのものです。
That's how we fight.
そのように私たちは戦うんですね。
So what does this mean?
どうでしょう。それはどんな意味ですか。
What is the empty vessel?
空の壺って何でしょう。
Who knows?
誰ですか。何ですか空の壺っていうの。
Who can quote?
誰でしょう。誰か御言葉を。
Second Corinthians 4:8.
I believe that's a scripture. 四章の
端で。Somewhere around there.
あるかもしれません。どうでしょう。
We have this treasure.
私たちは。宝を持っているそれを
in earthen vessels.
この土の器の中にあるとあります。
For we know
ですから私たちは
the excellency of the power
神様の力が働くときに
is not of us.
私たちの力ではなくてそれは
but of God.
神様の働きなんですね。
God is looking for
神様が望んでいらっしゃるのは
empty vessels.
空の器。
Amen?
Amen ですか。
And so he says, "You want to fight this battle?"
もしも私たちが戦いに、
you've got to find empty vessels.
私たちは空の器が必要なわけです。
That's the kind of people that I use.
そういう人を神様は用いるんですね。
People who have emptied themselves.
自分自身が空になって神様に使える人。
People who poured out themselves.
もう自分自身をすべて注ぎ出す人。
There's no contamination there.
その中には何も汚染されてないの人です。
Because only empty vessels.
空なものだけが。
Really understand that the excellency of the power.
神様の力の強さを知ることができるんです。
Is of God and not of human strength.
それは人間の力じゃなくて神の力ということを理解できるんです。
Do you know that when the children of Israel crossed from the Jordan River into the Promised Land?
皆さんそのイスラエルの民がですね、ヨルダン川を乗り越えて約束の地に行ったときにですね、どうだったかというと、
It was exactly 40 years from the time they escaped out of Egypt.
彼らエジプトから逃れてから40年間の同じ日だったと言われます。
And while they were in the wilderness,
彼らがアラルにあるときに、
they fought numerous battles.
いろんな戦いが彼らの上に押しかかってきました。
But when they came into the promised land,
でも彼らが約束の地に入ったときに、
every single person,
彼らのすべての人が、
who had fought those battles,
その戦いを戦ったすべての人アラルにおいて、もう死んでたって言うんです。
Every one of them.
全て。
Except
例がありますね。
Two men.
二人ですね。
Joshua and Caleb.
ヨシュアとカレブと言うんです。
Do you know why they all had to die?
なんで他の人たちみんな死ななきゃいけないんでしょうか?
They all had to die.
それは理由は何かというと、
Because if they were to go into the promised land,
彼らが約束の地に入るためには、
And try to fight the battles the way they fought them in the wilderness.
彼らがアラノで戦ったような戦い方ではダメなんです。
They would lose.
負けてしまうから。
What happens to the first place they went to fight? What was the name of
that city? どうでしょう。最初に彼らが戦ったのはどこでしたか
？Jericho.
エリコでしたね。
Did anyone fight that battle the way that they fought every other battle up to that
point. どうですか?それまでと同じような戦い方を彼らはしました。違いますね。
No. God needed to have a people
神様は
who were empty vessels.
空の器が必要だったんです。
They didn't know how to fight.
戦い